加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル大西と、
はい、ボーイことツッコン
部長こと
被るな被るな
あれ
ごめんちゃい
部長こと平林です。
そして、高山真希です。よろしくお願いします。
で音楽担当の本日は、眉毛が担当ということでお送りさせていただきますが、うん、さあ防災ショットバーシーズン4を縮めてディア S4、うん、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として毎度オープンしておりますが、
はい、
この間もなつくな、うん、綺麗なお姉さんがほうほう聞いてますよって
あら
言ってくれて
見たかったな、
うん、見た俺も見たかった思って
え
見ようとしてんけど見られへんかった
や、
うん、
何やそれ
ああ そ, うでそういう話を聞いたっちゅう話
聞いたと
そういうことや
人づてに
そうそうそうそう
なるほど、
うん、もう今日こういうくだらん話しとくけどな、うん、なかなかあいつ今日は来えへんやん
今日は遅い
多分な津山行っとるよ津山津山
遅刻か
遅刻やあいつ大体あいつお前やお前お前今日遅刻やないか
ごめんなさい
もしかしていらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい部長やろ入ってよはよ何をとろうとろう店の前で行ったり来たり行ったり来たり
鍵は開けといて
あれちゃう今日はもうひょっとしてあのお母ちゃんの元へ帰ろうかなそれともお店やろうかなというのでうろうろうろこっちから見えてんねんね
そうなの
そうそうそうそうそう
ちょっと透けてるんすよ
ちょっと土山行っとってトラブってね
あそうなの、あもうそっから15分言うてなんか20分ぐらいか30分ぐらいかかるよと思う
ごめんごめん遅なった
困ったなもう
で今日部長一人な
そう一人連れてこうと思ってんけど、
うんうん、
今日バイトや言うてね会社終わったとバイト行きよんね
それでも
何の
バイトなんか後ろからちょ走ってけよそのあいつあほらほら笑いながら笑いながら走ってけ笑いながら走ってけ
間に合いました間に合いました
多分な何が間に合ったか分からへんよマスター全然部長分からへんこいつ前からお菓子を戻ってあの1年間を春夏秋冬覚えるのに何年もかかっとる
あ
で得意なんがおっさんらと喋ることや、
はいはい、
分からへんわ
今日もなんかおっさんらと喋ってきたらしいね
そうです
ねあそうなんあんまり突っ込んでそこはあ
今からもやね
いやいや、うん、というところでね部長、うんうん、今回もええお酒をご用意させていただいております
嬉しいな、
うん、地震以外にあったけどね希望を持って復興を目指すというお酒ではございますが、はい
うん、
マキちゃん、
はい、
お手元にお品書きがありますのでどうぞ、
はい、
読んでいただけますでしょうか
はい福島県西白河郡矢吹町の合名会社大木大吉本店をご紹介します。今回の震災では福島県内で被災率の一番高い町となりました。蔵は大小14棟あり5棟が全壊しました。地震の翌日から蔵に残った杜氏とともに片付けを始めました。静寂に包まれた蔵の中は崩落した土壁で道路は塞がれ、仕込み蔵の中では絞りを待つ酒が床にあふれ、わずかにタンクに残り発酵するもろみから発酵する音だけがこだましていました。福島が抱える放射能という問題、大木大吉本店では独自に放射能検査を行い、原料米は未検出米のみ使用、蔵の基準で安全が証明された米は産地によって排除することはしていません。本日は来銀城自然号をご用意しました。自然号の由来は号の自然の恵みとして収穫された米で、昔ながらの酒造を作りたいという思いから命名、全国新酒鑑評会や東北清酒鑑評会での入賞も多く、東北清酒鑑評会では昭和60年より8年連続での金賞受賞、平成8年より5年連続金賞受賞しています。自然号大吟醸は桃や梨の優しい果汁香を爽やかな酸味が包み込みます。穏やかな甘みと酸味がお互いうまく混ざり合い、喉をするりと抜けるような軽快さをも持っています。
うまいな、最近結婚式の、あの司会のバイトしとだけあってうまい、もう あいつとはえらい違いや。
誰？
あいつな、ここやっちゅう場所で噛みょんねん。
あ、わかった、あの石川いうやつか。
あ、石川言うてね、 あいつなほんまな、立ち悪いねん。
うん、酒はよう
マスターをちょっと小バカにしとる。うん、あ、そこもおったんや。でね、
はい、
今日はこの自然号を、うんうん、お持ちさせていただいておりますが、
はい、
まあ、中で安心して飲めるお酒ということで、はい、まあ、風評被害がある福島のお酒を ね、うん、ね、ぜひとも応援したいということで選ばせていただきました、はい、うん、では、継がさせていただきたいと思います。おい石川、お前自分で裏で自分で継ぐなよ、ごついのに。石川、石川やめなさい。よろしよろし、
嬉しい嬉しい、容器入れてもら
った、容器入れてくれた、うんうん、石川ね、継ぐんはうまいね、
おう、う
ん、飲むのもうまいよ、
飲むのは早いよ。ほんで
ただ喋りだけだよ。というところで、いつものように乾杯させていただきたいと思います、はい、うん、昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
眉毛あかんて、そんな。お前さっきからあかんちゅうとの。あってなんやねんお前。
フルーティーやね。
フルーティー、
うん、ああ香りもすごく美味しいというか、
ほんまに、
うん、
なんか桃やなしの香りがするわ。
それは私言いましたよ。
ほんまや。私言ってんけどな、俺突っ込まんとこかっての、私言った言うのやったらあえて突っ込んどこ。
すいません、
これは果実香と呼んで果汁香ではないな。
失礼しました。
あのザビエルとしては絶対に許されへん、間違えてんけど、まあ可愛らしいからちょっと許しとこうと、うん、これもう眉毛やったらもう袋叩きの状態。
そんなこと言うたら道路と違って通路やで。
あ、そうや、
そうそうそう、
お前容器噛んどるやん。うん、でもここ の、 あの大木大吉本店って蔵大小14丸ってこっちね、まあ、有名なところみたいでね、あの瓶もワイン調のね、なんかおしゃれな感じで素晴らしい、うん、ね、というところで、毎度防災ショットバーに来た限りはどっぷりと防災漬けになっていただきましょうということで、うん、夏くん、
あ、そういえばあのマスター新聞読みはりました？
神戸新聞毎日撮ってるよ。
あ、いや、その神戸新聞のその時、うん、何が山崎断層大地震の連載特集、
なんかやぶから棒やし。
あれ
何を言ってるか分かれへんけど、その、うん、特集は読んだ、読んだ、
あ、読んではったらいいんですけど。
だからなんやねん。
え、いや、読んでなかったら教えてあげようかなと思っとった
んです。な、教えてくれ、教えてくれ。
まさ、冷たいこと言わんと。
なんかね、えらい
聞いてやらんとあかんわ。
そうな、
私も読んだけど、
うん、読んだやろ。
もう一回教えてもらおうかな。
いや、まあ、部長がね、ぜひともっちゅうことであれば、まあ、記事の内容はね、次のような通りなんですけど、ね、三木から岡山県まで兵庫県南西部を斜めに貫く巨大活断層なんですね、うん、あの山崎断層ということで、868年の、播磨国かな、
播磨の国
や、播磨の国でいいかな。
お前呼んだんだし、もうい
や播磨国でも、まあ、どっちでもね、うん、そんなに変わらへんねんけど、地震、それの地震以来マグニチュード7級のね、7クラスの巨大地震は起こっていないと。だけどやっぱり兵庫県は最悪の場合としての、想定をね、次のようにしました、マグニチュード8、死者約4000人、負傷者3万人、全半壊が、20万棟かな、うんうんうん、で震度、6から7の被害は姫路など、播磨全域から神戸阪神間まで25市町に及ぶんです、うんうん、で30年以内の発生確率っていうのは国の最新の長期評価で、まあ、最大 0.01%、銭湯にまあ下方修正されたんですよね、うん、だけどやっぱり油断こそが最大の敵であるということを阪神淡路大震災、それからやっぱりね、この間の東日本大震災で我々は思い知らされたと、うん、で、山崎断層大地震に迫るということで、まあ、以上のような文章から始まった神戸新聞の、まあ、大タイトルかなこれ、うん、その時何が山崎断層大地震、これのまあ連載特集なんですよね、
うん、
で、まあ、この記事の中に多くの想定が盛り込まれ、まあ、なかなかこのリアル感のあるこう記事が出とったということなんですよね。
あの、うん、想定だけではないんやけどね、うん、あのリスクやハザードとか、うんうん、一般には伝えられていない情報の存在っていうのも盛り込まれた、なかなか素晴らしい内容でしたよ、
うん、
で、
う
ん、何が言いたいのかな。
え、いやだからまあこの特集から、まあ、今回の防災意識を考えたいと、うん、こう思っちょるわけでございます、
うん、なるほど。ということはシリーズやっときゃよかった、やっててよかった防災意識、今回は神戸新聞その時何が山崎断層大地震から防災意識を考え出そうということでね、
うん、ただね、
うん、
マスターも気になってると思うけど、
気になってんね一個、
山崎断層、
そうそう、うん、そこですわ、山崎断層ね、これ、
うんうん、
先
ね
山崎、
うん、はい、いや、まあ、やっぱりね皆さんも疑問を抱いてますよね、山崎断層。
あのすいません、あのお三方で
ちゃんと
あの
手
あ
げんで、いいや、ここバーやから、あの喋るときは手あげてもらんでいいから、ね、
びっくりした、
ちょっと出世しちゃいましたけど、うん、あのお三方で山崎断層でちょっと盛り上がってるようなんですけども、うん、何か問題でもあるんですか。
そう、ごっつい問題、ごっつい問題ですね、うん、
はい、
山崎断層という名の断層は存在しません。
うん、
間違ってたらあかんと思ってね、やっぱりねマスターの小さな知識やからちょっと調べとこうと思って調べたら、うん、やっぱりこういう文章がちゃんと書かれてますね。山崎断層帯は、うん、岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯であると記されてる、
うんうん、
ね部長、
はい、ま、もうちょっと正確に言うと、うん、山崎断層帯は大きく3つに分類されます、
うんうん、
津山北方断層と、うん、名木山断層からなる名木山断層帯、
うんうん、
それから山崎断層帯主部、
うん、
主部っていうのはさらに北西部と南東部の2つに分類されて
る、
ね、うん、北西部は大原断層、
うん、
日島断層、うん、安富断層、うん、呉坂峠断層、
うんうん、
南東部は琵琶湖断層、三木断層、
うん、
そして草谷断層の紀新断層に区分されるよね。
ね、あの、まあ、最後の草谷断層は稲美町を抜けてるっていう、うんうん、でね、あのマスター自身ね、この新聞記事っていうのは、まあ、毎日神戸新聞撮ってるから、うん、新聞っていうものは信用してる方なんやけどね、はい、でもやっぱりこの特集記事の根拠となってるものが気になってね、やっぱりちょっと根性悪く探ってみたんですよ、
う
ん、それがね、うん、多分この平成25年7月19日に発表された、まあ、地震研究所研究推進本部の地震調査委員会という長い名前のところですが、その中に山崎断層帯の長期評価、まあ、一部改定という見直しからではないかと推測されました、うん、まあ、ここから記事が書かれたんだろうということなんですけど、そこを読んでいくとさらにね部長気になることを発見しました、はい、記事の下方修正されたという一文やねんけどね、うん、確かに山崎断層帯南東部は地震発生確率が 0.03% から 5% だと言われてたのが、うん、ほぼ 0% から 0.01% に下がってる、
うん、
しかしね山崎断層帯北西部では 0.06 から 0.8 って言われてたのが 0.09から 1% に引き上げられてるわけです、
うん、
またこの1回のズレ、これがこっち気になったんですけど、南東部も今までは2メーターって言われてたズレが3メーターに上がってます、
うん、
それから北西部においてはなんと2メーターと言われてたのから、まあ、2メーターから5メーター、
う
ん、こんなごっついズレに、まあ、これは情報修正されてるわけですね、うん、これを読んでもまだ部長下方修正されたと言うんですかね。
まあ、あの勘違いしたらあかんから付け加えると、
うん、
記事が間違ってるっていうんではなくてね、
うん、
紙面には書ききれないことが多いということも事実やという、
ね、なかなかええフォローやね
、まあ、記事には続きとして、うん、油断こそが最大の敵である、うん、とも記されていました、うん、まあ、これを言いたかったんちゃうかなっていう、
ね、なるほどね、そう、最後の文章ね、
うん、そうよ、うん、私が言いたいのはそこですわ、
そうよって、うん、もう急にちょっとあのあっちの方行っても
いや、ちょっとね、あのテレビの影響かなみたいな、
なるほど、
まあまあ今現在の油断がね、やっぱり将来においても、 まあ、今は大丈夫っていうふうにはやっぱり注意を怠ってしまう、うん、そういう油断文化っていうの
かね、油断文化、うまいこと、
これがまあ代々受け継がれてしまうということで、うん、やっぱり残念なことにね、うん、それが淡路大震災とか東日本大震災に当てはまってしもたんですよね、うんうん、
なるほど、うん、
あの阪神淡路大震災や東日本大震災でのその油断文化っていうのはどういうことなんですか？
あんまり聞いたことないな、ま
ず
な、
はい、
あの阪神淡路大震災における、まあ、これは油断という部分は、うん、やはりその1995年というのに地震は起こったんやけれども、うん、1980年に神戸に大きな地震があるっていうので専門家が研究発表してたんですよ、もう15年前にね、
はい、
それにもかかわらず、まあ、言い方悪いけどバカな大人の事情でね、うん、その研究発表をフェードアウトさせていった、うん、意図的にね。で、東日本大震災ではこれはもう代々語り継がなければいけない地震と連動する津波の恐ろしさっていうのが人の心からフェードアウトしていったんちゃうかなとは思うね。
じゃあマスター、この油断をしない文化を作るためにはどういうことをしていったらいいんでしょうか？
そう、じゃあ油断しない文化を作るためにはどのようなことをすればいいのかということを、まあ、マキちゃんも一緒に考えていきましょう。
はい、
今年はね、まあ、瞬間、うん、まあ、いろんなところで防災訓練というのがあったんやけれども、うん、瞬間の備えとか身を守ることに徹した訓練が広域で開催された、まあ、これ部長知ってますよね。
うん、今年は全国的にシェイクアウト訓練っていう、まあ、日本語で言うと一斉防災行動訓練っていうのが各地で開催されたようです、うんうん、まあ、このシェイクアウト訓練っていうのは2008年にアメリカの防災関係者らの発案で初スタートしたアメリカ最大の防災訓練です、
うんうん、
まあ、どんなことをするかっていうと、地震災害発生時に重要かつシンプルな安全行動のワンツースリーっていうのをします、
うんうんうん、
まあ、これは、まずドロップ、
うんうん、
姿勢を低く
ドロップね、
うん、次にカバー、
あ、下唇噛んでる、
そうそうそう、
ちょっと英語っぽいあれやね、
ネイティブにね、
うんうん、
まあ、体や頭を守れと、
カバーでね、
うんうん、ハルダウン、
うん、無理せんでえと思うんですけどホールドオンやね、
そうです、揺れが収まるまでじっとしていろというふうに呼ばれて、うんうん、まあ、小さな子供から大人まで誰でもできる基本的な安全行動としてます、うん、ここで大切なことは誰もができるっていう行動やということですね、うん、
誰もができる行動ね、
うん、
部長、考えてみたら私たちが小学校の時とかにも防災訓練ってあったと思うんですね、
うんうん、
で先生がこう、はい、皆さん地震です、机の下に隠れてっていう風に声をかけてもらったと思うんで、うんうん、聞いてたらこうそれと似ているというか同じようなことで、うん、そういうことは身の守り方っていうのは世界共通なんですね。
そうね、
うん、
というかアメリカがちょっと遅れてるんですか、うん、
それは言ったらあかんな
ちょっとそんな大きい声で言われ、
大きな声で、
そうですね、うん、
でも遅れてるな
、まあ、
遅れてるかどうかは別としてね、
うん、
継続して備えるためにはやっぱりシンプルっていうか簡単っていうことが大切っていうことだよね、うん、難しいことを覚えようとしても続かへんから、うん、地震が来たそれ身を守れとかね、うん、まあ、地域によっては地震が来た津波が来るからさ逃げろとかね、
うんうん、
まあ、こういうふうにところ変われば品変わるという防災文化っていうのもあるんでしょうね、
うん、でも部長ね、うちのマンションはまあシェイクアウト的な訓練もまあ合わせてですね、うん、推奨しているのはあなたの家のシェルター、
はいはい、
安全地帯を探せという、
うん、
こういうのを提案してるんですよ。シェルターね、
あなたの探せ、なんか、え、いや、なんか昔ありましたね、本でウォーリーを探せみたいなウォーリー、
それがどうした、
あら
見つけた、
いやいや、え、うん、いや見つかったページもあったしみたいな
でもね、そのウォーリーを探せっていうのに似てるかもね。その紙にはウォーリーおるわけやんか、
うん、
自分には見えてるはずやね、
うん、
見えてんねんけど気づいてない、探せてない、
うん、
まあ、これから言うたら、うん、マキちゃん一緒かもね、
うん、なんとなくわかるんですけど、
なんとなくわかる、
うん、あなたの家のシェルターを探せっていうとどういうことを具体的にするんですか？
あ、なるほどね、 あなたの家のシェルターっていうのはね、地震が発生した時にここに逃げ込めば大丈夫、ここにいれば大丈夫っていう、その物が倒れてこない、物が落ちてこない、ここにいたら怪我をしないという、倒れてこない、落ちてこない、怪我しない、そんな安全地帯ね、それをシェルター、普段からみんなで家族で決めておくことが大事やということです。この場所だけは何も倒れてこないし何も落ちてこないと言い切れる場所をしっかりと家の中に作っておくということね。
なるほど。
まあ、もしね、緊急地震速報、ね、この間も震度7とかでびっくりしたけど、その時にはすぐにそのシェルターの場所へ逃げ込む、そんな習慣が自分と自分の大切な人を守ることにマキちゃんなっていくわけですよ。
そうなんですね。じゃあこう家族みんなでシェルターに集まれっていうのを覚えておけば、地震が来た瞬間にみんなが大きな声でシェルターという、
そうね、
こうシンプルな、ただその掛け声だけで身を守れるということなんですね。じゃあ普段からこのシェルターの掛け声でなんかちょっと面白そうな防災訓練とかもできそうですよね。
そうそうそう、小さな子供からおじいちゃんおばあちゃんまでがね、簡単に取れる行動ということで、
そうそう、シンプルイズベスト、いうことじゃね。ちょっとあれかな、
真似した。
いや、それって何年前のシャープのコマーシャルやねん。何年前
シャープ
ちゃうかった。
シンプルイズベスト、
シャープやと思うけどな、部長。
なんかそうなったな、シンプルイズベストね。ただね、話戻すけど、シェルターの掛け声、それだけではなくてね、安全地帯であるシェルターに行き着くまでの通路、
家の中のね、
道筋ね、普段から片付けておかんと、そこを通って逃げられへんっていう状態になっても困るので、ね、片付け訓練っていうのをしてれば、さらに命を守る力がアップするかな。
じゃあシェルターと片付け訓練なんですね。じゃあこれならこうちっちゃいお子さんたちもなんでお片付けしないといけないんやろうっていう、そういう理由とかもちゃんとしっかり理解して覚えることができますね。
うまいこと言うな。そうやそうや、絶対そうやな。子供たちにここのおもちゃ片付けなさいってお母さんよう言うけど、なんで片付けなあかんか分からへん、次遊ぶのに出しときゃ早い、でも出しとったあかんっていうことな。それとお片付けをしなければいけないというようなことと、片付け訓練シェルターっていうことと、もう一つ、それでも揺れが襲ってこなかった時ね、緊急地震速報が鳴ったけど、その時にはまあ揺れが来へんかってよかったなって言い合えるような、そういうこう文化というかね、備えをしておかなつくあかんで、
そういうことで今回の防災式、これね、あなたの家のシェルターを探せいうことで、それがあなたとあなたの大切な人を守ることにつながると、本当の、 その防災になるということで、皆さんもね、今この瞬間から、あなた自身のシェルター探しを、始めてみようということで。
部長の場合みたいに大切な人から逃げるシェルターっていうのはどうしたいのかな。
最近 NPO 法人立ち上げてね。
それすいません、私も入れてもらっていいですかね。
なんだそれ。
選考会があるんで。
なるほど、
来てください。
面接あり。
シェルターね、ほんまなんか全国でみんながこれがええ言うたら同じように同じことをするのは、部長どない思います？さっきも言ってたように、
でもそのシェルターというか安全地帯で、車の標識で確かありますよね。なんだ、
ゼブラゾーン
ゼブラゾーンになるの、
V のちょっと角度の広い、あれが安全地帯。
じゃあ、あのマークをうちのマンションが貼って、安全地帯を推奨しましょう、というところで、皆さんのご自宅にも安全地帯のマークを貼って、ここに逃げ込めば大丈夫やでっていう場所をしっかりと作っていただきましょう。
そうですね。
今回の防災式言ったっけ。
え、
あ、というところで、なんか時間が来たらですね、では、来月来月やな、来月は遅刻せんようにしよう、では皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。
お勘定いくら。
ありがとうございました。
お勘定
300
万円
おっと、OK。 今日は安いね。
いやいや、
いや僕の小遣い。
うわ、あら、さよなら、さっさと帰って、
さよなら、
さっさと帰って。